シュエスが十字架についたのは金曜日の午前9時です。十字架の上に寝かされて、手と足に釘を打たれます。十字架が立つ。あとは何もしません。絶命するのを待つだけです。時間が過ぎます。正午を迎えた。全地が暗くなった。これが3時まで続きます。そしてイエスは大声を上げました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。言葉にはならなかったかもしれません。大声で絶叫した。そして最後に意味不明の叫び声を上げて息を引き取った。ユダヤの暦は日没で日付が変わります。金曜日の日が沈むと土曜日が始まります。土曜日は安息日と呼びます。これはユダヤの律法掟に従って聖なる日、神を礼拝する日でした。そして仕事をしてはいけないと、こういう約束事です。で、この日仕事をするっていうのは神に背くということになります。ですから何もしないんです。金曜日の夕方息を引き取った。午後3時です。であと2時間3時間で日没です。日が暮れたら何もしちゃいけないんです。何かをしたら神様に背く人になってしまう。恐ろしいことでした。我が主は十字架の上で遺体となってしまった。十字架の周りに誰がいたんだろうか。女性の弟子たちがいます。彼女たちが見守って最後まで、言ってみると我が主イエスを看取ったんです。男の弟子どこ行ったんだ。いません。逃げたんです。全員姿を隠した。お前も弟子だろうと。捕まるのは怖かった。遠くから見ていたのか、あるいはエルサレムのどっかの部屋で頭を抱えていたのか、いずれにしても姿はなかった。すでにイエスは遺体となっています。見つめているのが女性の弟子たち。当時女性に立場はないんです。ものを言うことが許されていませんでした。何にもできないんです。見ているだけです。この時一人の男が登場します。アリマタヤのヨセフという人でした。アリマタヤというのは地名です。アリマタヤ出身のヨセフで、この人はユダヤの議員で、その中でも身分の高い人であったといいます。で、この人が勇気を出して俺が遺体を引き取ると名乗りを上げたんです。で、これは実は大変なことです。イエスというお方は大罪で処刑された人です。ユダヤの法廷では神に背く反逆罪で、続いてピラトから裁判を受けます。ローマの総督です。ローマの法廷ではユダヤ人の王を名乗っている。皇帝反逆罪だ。神に背いた男、皇帝に弓引く男、ナザレのイエス。そしてこの方は死刑になった。その遺体を引き取ろう、普通はしない。ましてユダヤの議員がそんなことをすれば議員生命に関わると、こんな話です。だから彼は勇気を出した。で、この人はただこう困ってるところを見かねてとか、そんなことではありません。この人もイエスを信じていたんです。だけど生きている時表すことができなかった。高い身分が邪魔をしたのかもしれません。信じていたんです。ただ信じるだけじゃなくてイエスとの関わりがあったはずです。で、本当に尊敬をしていたでしょうし、心を開いていた。そして自分も何にもできなかった。尊い方は遺体になってしまった。で、彼は何かこう押し出されるようにして、ここで黙っていたんじゃ何かこう 自分で自分がダメになってしまうような、そんな気持ちがあったと思います。私が引き取る。アリマテヤのヨセフはピラトのところに行きます。遺体の引き取り方を願うんです。ピラトはイエスの死を確認して下げ渡しを許します。おそらくもうこの時点で1時間かそこらの時間は使ってると思います。どんどん日没が近くなっていく、まあ、お許しが出たので、あとは時間との競争になります。ヨセフは身分の高い議員ですから、まあ、彼が動くというよりも彼に従う若い者たちは大勢いたはずです。号令一つで賢く動く若い者たちがたくさんいたでしょう。で、思いのほか早く遺体を葬ることができたんです。十字架から取り下ろして傷口を拭って、そして天布で巻いて、もちろん丁寧なことはできなかった、時間の限りがあります。とにかく大急ぎで一通りのことだけやって、そして墓の中に納めることができた。お墓の出入り口っていうのは一つです。で、当時のお墓っていうのはこう山があって、そこに山の斜面に横穴を掘るんです。短い洞窟です。で、そこを抜けると奥が広間になっています。で、この広間に、まあ、2段ベッド3段ベッドみたいな棚を作るんです。で、その棚のところに遺体を安置する、そういう形でした。で、遺体をお墓の奥に入れて棚の上に置いて安置して、そして出入り口は一つですから、そこを蓋を閉める。で、この蓋というのは円盤型に切った大きな石です。で、丸く切っていますから、これをゴロゴロと転がして蓋をすると、野犬であるとか狼であるとかそういうものが入ってはいけませんので、しっかり蓋をしたと。で、間に合ったんです。金曜日の日が暮れる前に、土曜日が始まる前に終わった。で、この日から3日が経ちます。金土日と数えて3日です。で、土曜日の日が沈めば安息日は終わりますので、動くことができます、働くことができます。で、けれども日が沈んで夜になりますから、何かこう仕事をするということはありません。で、具体的に動くことができるのは日曜日の朝です。で、そして登場するのがイエスの女性の弟子たちです。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。で、土曜日の日が暮れて安息日が終わりますと、この女性の弟子たちは油屋さんを起こすんです。で、もう安息日終わったと、油売ってくれと。で、あらかじめ買っておきます。そして夜が来て日曜の朝が来ます。で、そうすると、もう夜が明けきらないうちに墓に向かって香油を携えて出て行ったっていうんです。で、この香油なんですけれども、葬る時にここまでできなかったわけです。で、本当ですと遺体に香油を丁寧に塗って、その上で天布で巻くんです。だけど急ぎでそこまでできなかった。女性の弟子たちにしてみると、十字架の上で我が死は亡くなりましたから、むごい死に方です。せめて人並みなことをしてあげたい。この願いがあります。こういう塗ってあげようと。それが彼女たちにできる最後の我が死への心と技だったんです。朝早く。これにも理由がありました。朝早くしないと遺体が腐敗するんです。時はちょうど今頃ですから、で、イスラエルの今時分っていうのは日本の初夏のように暑いっていうんですね。で、まごまごしてると腐敗が始まって遺体が様変わりしてしまう。まあ、こうなったらもうこういうどころではなくなります。だから女性たちは焦ってる、急いでるんです。早くしようと。で、そして香油を携えて墓に向かう。ところが彼女たちは この中で一つ心配事がありました。彼女たちはこう言うんです。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。甲斐を携えて山に登ってお墓に向かっています。みちみち行くのはいいんだけれど、さてあの石どうしようか、私たちの手じゃ動かないよ、どうしよう。で、これがかなり大きかったようです。で、そこで女性3人かかってもちょっと無理だろうと。行ったはいいけど入り口の蓋が開かないじゃ話にならない。さてどうしようかと、こんなことを話しながらお墓に行ったわけです。お墓に着きました。で、そうすると不思議なんです。心配していた墓の石が転がっている。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。まことに不思議なことです。金曜日の夕方、有馬屋のヨセフをはじめとして若い者たちがいっぱい集まって、で、これでよく収めたと、蓋閉めようと、きっちり閉めたんです。きっちり閉めるはずです。野生動物みたいなものが入っちゃ困るから、きっちり閉めたんです。で、自分たちよりも先に墓に来る人はいないんです。なんで開いているんだろう、誰が開けたんだろう。墓の中に入ってみます。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。現れたのは天使です。あの方は復活なさってここにはおられない。これは神の言葉です。天使が現れて神様のメッセージを伝えたわけです。で、問題になっている重い石、これは墓を閉める蓋ですよね。で、この石から向こうがお墓ですから、亡くなった人の世界です。石の手前が生きているものの世界、それを隔てているのがこの蓋です。重い石で、この述べられている石っていうのは、生きているものと亡くなった人とを隔てる石です。で、つまりこの石っていうのは、ただの石ころ、石、器物としての石ではなくて、それだけではなくて、死を暗示してるんです。重い石、死を暗示している。死を暗示してるから、とっても重いんです。非常に重かった。さらに考えていけば、私たちの力では動かすことができないんだ。絶望です。死、そして、それと一体をなすような絶望、これを示しているのが石です。女性の弟子たちはこの石を動かすことはできないと、これを知っています。だから心配した。しかし墓に着いたら石は脇へ転がしてあったって言うんです。福音書の内容を思い出すと、主イエスは十字架につく前、ガリラヤからエルサレムに旅をします。この旅の途中で何回も十字架の死と復活を語るんです。正式には3回なんですけれども、この3回っていうのは1回2回3回っていう意味ではなくて、再三再四繰り返して話したはずです。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。これからエルサレムに行く。弟子たちは 言ってみるとこう天下に大号令をかけるんだみたいな調子で舞い上がってるんですけども、シエスは真反対で、私はこれから殺されるんだ、十字架につけられるんだ、しかしその死は救いのためだ、死んだ後私はよみがえる、ここで神の救いが明らかになるんだ、出来事になるんだ、このことを何回も繰り返した。そして我が主が十字架についた時、息絶えた時、このメッセージを覚えている弟子は一人もいないんです。女性の弟子たちは墓に急ぐんですが、これはイエス様の遺体に香油を塗りたくて急いでるんです。女性たちが望んでるのは復活のイエスじゃない、イエスの遺体に用があるんです。そしてその中で聖書はイエスは復活したっていうんです。重要なのはここで復活って人間の力とは関係ないって聖書言ってるんです。弟子たちの信仰あるいは不信仰関係ないんです。弟子たちが信じようが信じまいがなんです。乱暴な言い方ですけど、実際そうです。人の信仰で復活の出来事が左右されるわけがない。神が人の死を破った、罪を許した、絶望を破った、復活は人間の技じゃない、神の技です。私たちは生身で生きてますから、いつか死ぬんです。あるいは人ですから、もうダメ、もう無理ってことがあります。そして聖書はその中で復活が起こった。私はギブアップです。できないんです。愛するものはなくなった。愛するものを愛することはできるんです。だけどその人が亡くなったら私は何もできないんです。そして神が復活を起こした。これが聖書のメッセージです。申しています通り、限界を抱えて生きてるのが私たちです。自分のことだったらまだ飲み込めるんですけれども、何かこう申し上げましたように、愛する人がいて納得できない仕方でこの世から向こうの世界に送んなきゃいけないみたいなことが起こります。あるいは日常生活の中で誰が悪いということではないんですけれども、重い現実が起こってそれを飲み込んでいかなきゃいけないと、こんなことはいくらもあります。登場している女性の弟子たちがそうです。言葉には出てないんですけれども、叫びたい思いがいっぱいあったんです。だけど当時ですから女性が物を言うことは許されないんですね。だから何にも言えない心の思いをせめて香油を塗るんだ、できるその一つに向けて彼女たちは土曜日の夜中香料屋さんを起こして香料を買って油を買って、そして日曜日の朝早く夜の明けきらないうちに起きて出だしていった。そういう中で聖書はその現実が全てじゃない、いやその中で神は 復活を起こした。もうダメだ。あなたのダメが全てじゃない。ある牧師が言ったんです。人間のピリオドは神のカンマだ。このことを言った牧師がいます。人間はピリオドをしたくなるんです。もう終わりだよね。しょうがないじゃないか。ピリオド。だけど、神様は、いや、そうじゃない。終わってないよ。カンマです。点。次があるよ。この次が復活の出来事です。聖書で注目したい言葉一つ出てきます。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。目を上げてみると、この言葉です。さらっと書いているんですけれども、とっても大事です。女の人たちは目を下げていたんです。つまり彼女たちは自分の心を見ていたわけです。イエス様信じちゃった、紅油を塗りたいよと、私たちそれしかできないじゃないか、やろうよ、だから頑張って紅油を持って歩いてきた。だけどあの石転がらないよね、どうしようか。自分たちの現実です。それは弱い現実、心細い現実、辛い現実です。そればっか見ている。この時彼女たちは目を上げたって言うんです。何に目を上げた？石が転がってるところに目を上げた。つまり神の技に目を上げたって言うんです。で、ここで現実が変わるっていうのが聖書のメッセージです。聖書は人には絶望があるし死があるって言うんです。この世はハッピーだなんて言いません。ハッピーなことたくさんある。そしてどうしようもないことがたくさんあるんです。ネガティブな言い方ですけど、イエスというお方が十字架の上でつけられるのはこの世なんです。残酷そのものじゃないですか。どこに愛があるんだろうか。そしてその中で神は復活を起こしたって言うんです。それが全てではない。そこから新しい救いを神が生み出した。で、重要なのは目を上げることです。いくら救いです、救いですって言ったって自分事にならなきゃ救いなんかならないです。ああ、神様がどっかでいいことをしてくれるのかなと。でも何の力にもならない。意味ない。神様が復活を起こした。私の絶望、あなたの弱さ、あなたの嘆き、もう無理、もうダメ、死んじゃったもん。この中に救いはあるって聖書は言うんです。そして聖書はそれに目を向けてごらんって言うんです。そことつながってみろよって言うんです。そしたら神様の救いがあなたに通うって言うんです。目を上げるってどういうこと？つながるってどういうこと？目を上げるっていうのは礼拝に出ることなんです。礼拝に出て、まさに女性の弟子たちのように神のメッセージを聞くんです。神の技を知るんです。信仰って何かこう自分の信念を貫くようなことじゃない。そういうことで救われるわけじゃないです。神様の出来事とつながることが信仰です。そこで救いが自分のものになってくるんです。女性の弟子たちはメッセージを聞いたんです。天使から今日、教会でメッセージを聞くんです。聖書から。今私は聖書を解き明かしている。私はただの人です。だけどただの人が語る聖書の言葉、そこに神の霊が働くとき、あなたの心の内で神の言葉が響くんです。 そうやって人は神とつながるんです。その時、力が与えられます。力が与えられます。キリスト教は難しいとか何とか言うんですけれども、大工の後に漁師が従って始まった宗教だって言います。その通りです。難しいとか簡単じゃないんです。つながるかつながらないかです。つながったら出来事が起こるんです。何でもないガリラの漁師さんのペトロ、ヨハネ、彼らは十字架のもとから姿を消した弟子たちです。つながったんです。神のメッセージを真に受けて信じて生きてみたんです。そしたら人生が変わった。私の無理が後ろの方に引き下がっていく、突破していく、突破したんです。だから福音はガリラヤでユダヤの片隅で終わらなくて、全世界に述べ伝わった、広がっていった、私たちのもとにまで来た。私たちの抱える死と絶望、つらい現実に神は勝った、救いを与えている、救いはある、ここにつながろう、アクセスしよう。これが今日神様から私たちに、あなたに与えられているメッセージです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、復活の主を賛美します。あなたに愛され、キリストのもとに招かれている私たちです。この世には越え難く見える現実があります。しかし主はそのただ中でご復活を遂げました。礼拝を捧げ、御言葉を聞き、命のパンをいただきます。主キリストと共に神の国に至るまで歩ませてください。この世のただ中に希望を失っている人たちがたくさんいます。かつての私たちもそうでした。この現実の中に広く力強くキリストの福音を述べ伝えていくことができるように、どうか私たちを福音の器として用いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。